日本の永住許可ガイドライン改正案、所得基準と既存申請への適用をめぐる論点。2026年の日本の永住許可ガイドライン改正案では、一律の個人年収ではなく、世帯規模や扶養負担を反映した生計能力、年金の見通し、日本語能力などが審査要素として指摘されている。まだ意見募集の段階であるため、2026年4月以降の薄区分に適用されるかどうかを含め、施行利子と経過措置は最終公表分で確認する必要がある。改正案は、永住許可を活動範囲と在留期間の制限がない安定した地位と説明し、それに見合う厳格な審査を強調している。所得の判断については、申請者個人の固定年収よりも、生計を同じくする世帯の所得、世帯人数、扶養負担、海外の家族への送金などを総合的に考慮する方向性が示された。所得以外にも、公的年金の納付履歴と将来の年金額、日本語での意思疎通能力、配偶者特例の居住要件が主な変更点として議論されている。2026年4月以降に受け付けられ、改正時点でも審査中の申請に新基準が適用される可能性があるとの解釈は可能だが、最終的な経過措置が確定するまでは断定できない。申請者と申請予定者は、記事で紹介された予想金額よりも、最終ガイドライン、施行位置、適用対象、公式な証明基準を優先して確認する必要がある。日本の出入国在留管理庁が2026年8月4日に公表したと案内されている永住許可ガイドライン改正案には、永住審査における生計能力の基準をより具体化し、年金の見通し、日本語能力、配偶者特例などを調整する内容が盛り込まれている。2026年8月24日現在は意見募集の段階にあるため、改正案のすべての文言が確定した審査基準というわけではない。特に議論となっている点は、一定の最低年収を新たに定めるという単純な問題ではない。誰の所得を合算するのか、何人を扶養しているのか、海外の家族に送る生活費をどのように評価するのか、新基準がすでに受理された申請にも適用されるのかが相互に関連している。現在確定していることと、まだ確定していないこと、改正案、意見募集種族、最終ガイドラインは、法的行政的に同じ段階ではない。現在の状況を区別しなければ、予想される基準をすでに施行中の義務だと誤解する恐れがある。区分2026年8月24日現在の意味現行の永住許可ガイドライン現在の審査における公式な出発点となる指針、改正案行政機関が変更の方向性と審査要素を示した草案意見募集、個人団体が草案に対する意見を提出する種族最終ガイドライン。意見の検討後に確定公表されて初めて、実際の文言と適用範囲を判断できる文書内部の審査実務公開ガイドラインだけでなく、提出資料と個別事情を総合して判断する過程したがって、記事や専門家の解説に示された予想所得額、施行時期、または認定書類を確定基準のように用いてはならない。意見提出の施設、最終公表日、施行日は、出入国在留管理庁の公告で改めて確認する必要がある。改正案が説明する永住者の地位、日本の永住者は、在留期間を定めて更新する一般の在留資格とは異なり、原則として在留期間と就労活動の範囲に制限がない地位である。しかし、日本国籍を取得する期間とは異なり、日本の旅券や国籍に基づく権利が生じるわけではない。再入国種族や退去強制自由など、出入国管理上の義務も引き続き適用される。改正案は、こうした大きな法的生活上の利点を根拠に、永住許可を慎重に審査すべきだという原則を強調する方向性だと読み取れる。これは、永住が長期滞在だけで自動的に発生する権利ではなく、法務大臣の許可を前提とする在留資格であるという従来の仕組みを、より明確に表現したものである。所得基準では、個人の年収より世帯の生計能力が重要となる。改正案の所得を論点は、すべての申請者に同一の最低年収を適用する方式に単純化することが難しい。公表された解説資料を総合すると、同規模の日本人世帯の平均と比較し、世帯全体が安定して生活できるかを判断する仕組みが中心となっている。世帯所得に含まれ得る項目、具体的な算定範囲は最終指針と審査実務を確認する必要があるが、一般に次の要素が重要になる可能性がある。 申請者の給与、事業所得とその継続性生計を同一にする配偶者など、世帯構成員の所得、雇用形態、在職期間、および今後の雇用可能性、預貯金有価証券、不動産などの保有資産、世帯構成員数と被扶養者数、海外在住の配偶者を親に定期的に送る生活費、税金、健康保険料、公的年金保険料の納付状況、配偶者の職を合算できるからといって、すべての同居人の所得が自動的に認められるわけではない。同一承継の関係、所得の安定性、実際の生活費分担を証明する必要がある場合もある。反対に、住民票上で同一世帯ではなくても、申請者が海外の家族を実質的に扶養している場合は、支出負担として評価される可能性を考慮する必要がある。資産で所得不足を補えるのか、十分な預貯金や不動産は、独立した生計能力を示す補助資料となり得る。しかし、一時的な資産と、毎年繰り返し発生する生活費を賄える継続的な所得では性質が異なる。最終指針が資産の換算方法や最低保有期間を明確に定めない場合、資産だけで所得基準を満たすと断定することは難しい。世帯別の予想金額を確定基準とみなしてはならない理由、改正案に関する報道では、世帯構成員数に応じた予想所得額が示されることもある。しかし、平均所得統計の種類、基準年度、全員面全員後の別、世帯構成員の定義が変われば、結果も変わる。最終ガイドラインが参照する統計と更新周期を明示するまでは、特定の金額は説明用の推計値としてのみ扱うのが安全である。年金の納付と将来の年金額は別個の審査要素である。現行の永住審査でも、税金、公的年金、公的医療保険の保険料を適正に納付しているかが重要である。改正案をめぐる議論では、これに加えて、将来受給すると見込まれる公的年金額を生計の安定性と関連づける方向性が取り沙汰されている。この2つの要素は区別する必要がある。納付義務の遵守状況、保険料を定められた期限内に納付したか、未納や遅れての納付があるかを確認する。将来の給付見通し、加入期間と報酬記録に基づき、老後に受給すると見込まれる年金が生活の安定にどの程度寄与するかを確認する。現在の所得が高くても、過去の年金保険料の納付記録が不安定であれば、別の問題となり得る。反対に予想年金額が低くても、年齢、資産、配偶者の所得、世帯全体の状況がどのように総合されるかについては、最終指針と個別審査を確認する必要がある。日本語 B1 レベルと配偶者特例の変更案、改正案は、永住者の地域社会への定着と自立生活能力を評価する要素として、日本語による意思疎通能力をより明示的に扱うものとされている。ここで言う B1 とは、一般に、日常生活や慣れ親しんだ業務状況における主要な内容を理解し、自身の経験や意見を説明できる中級レベルを意味する。ただし、B1 という表現を特定の日本語試験の等級と任意に同一視してはならない。認定される試験、成績の有効期間、日本の学校卒業者の取り扱い、障害や年齢による例外が最終文書でどのように定められるかを確認する必要がある。日本人または永住者の配偶者に適用される特例も主要な論点である。公表された改正案の解説では、婚姻期間と日本国内での継続居住期間を現行より延長する案が示されたと説明されている。頻繁に言及される内容は、婚姻期間を3年から5年に、日本国内での継続居住期間を1年から3年に厳格化する案である。これは草案段階の提案であるため、最終的に確定したかどうかと、施行率を別途確認する必要がある。配偶者特例が変更されても、婚姻の実態、同居別居の理由、家族生活の継続性など、個別の審査要素がなくなるわけではない。2026年4月以降の申請にも適用され得るとの議論、最も慎重を要する問題は、ガイドラインの改正前に受理されたものの、改正日現在で結論が出ていない案件である。改正案の経過措置に関する文言をめぐり、改正日時より一定期間前にあたる2026年4月以降の受理分にも新基準が適用され得るとの解釈が示されている。この問題をなわちに法律の補強適用と同一視することはできない。永住許可は受理時に自動的に成立する権利はないため、行政機関は許可の可否を決定する時点の審査基準を適用すると主張し得る。一方、 申請者は受理当時に公表されていた基準を信頼して書類と生活計画を準備したため、不利な新基準を審査中の案件に適用するには明確かつ合理的な経過措置が必要だと反論し得る。重要なのは次の3つの日付を区別することである。受理日、申請書が正式に受理された日改正日または公表日、新ガイドラインが確定し公表される日施行日または適用基準日、実際の審査で新基準の使用を開始する日草案で、これらの日付がそれぞれ異なる意味で用いられたり、施行時に審査中の案件と特定規定以降に受理された案件が併記されたりすると適用範囲が混同される可能性がある。最終版では対象案件、例外、補足資料を提出する機会が明確に定められているかを確認する必要がある。見落としやすい立証時点と海外資料の換算問題、所得基準そのものと同じくらい重要なのは、どの時点の資料で何を証明するかである。税務証明書は過去の課税年度の所得を示すが、現在の雇用の安定性まで自動的に証明するものではない。最近の転職、育児休業、疾病による休職、事業所得の急減など、課税証明書と現在の状況が異なる場合は、説明資料が必要となることがある。海外の所得資産扶養関係がある場合は、次の問題が加わる。外国語文書の日本語訳と翻訳者の表示、外貨金額を円に換算する際の基準日と為替レートの出典、海外の家族系書類の発行率と摩擦性の確認方法、送金額が扶養費なのか一時的な贈与なのかを示す資料、海外の税金社会保険の納付資料と日本の制度との違い、複数口座間の親和性を新たな所得として重複計上しないための資金の流れに関する説明。これは改正案に別との点数表があるという意味ではない。同じ所得と資産があっても、資料の基準率と相互の関連性が不明確であれば、請求能力を説得力のある形で立証することが難しくなり得るという実務上の問題である。申請予定者と審査中の申請者の確認事項、申請予定者、出入国在留管理庁の最終ガイドラインと施行日を確認する。住民票上の世帯と実際に生計を同一にする世帯が一致しているかを整理する。本人配偶者の課税証明書、納税証明書と在職所得資料を照合する。年金加入記録、予想年金額、保険料の納付期限を遵守しているかを確認する。海外の扶養家族と定期送金がある場合は、関係と金額を説明する資料を準備する。日本語能力の証明が必要な場合は、認定試験と例外基準が確定しているかを確認する。すでに審査中の申請者申請受理日と物番号を確認し、うず表を保管する。改正日施行日経過措置において、自身の受理日がどの範囲に該当するかを確認する。申請後に転職、所得の変化、出産、婚姻関係の変化、または海外扶養の増加があった場合は、取る手補足の必要性を検討する。出入国在留管理庁から追加資料の提出要請があった場合は、期限と要求範囲を記録する。不利な新基準の適用の有無が結果を左右し得る場合は、出入国業務を扱う弁護士や行政書士に個別相談を受ける。専門家への相談は許可を保証するものではない。ただし、世帯の範囲が複雑な場合や、海外の所得家族関係、納付の遅延、審査中の基準変更が問題となる案件では、事実関係と証拠書類を一貫した形で整理するのに役立つことがある。結論、今回の改正案の核心は、永住許可における生計能力を個人の年収だけで判断するのではなく、世帯所得、資産、年金、日本語能力、社会保険義務の履行を合わせて評価しようとする点にある。配偶者特例の厳格化と、審査中の申請に新基準が適用される可能性も大きな影響を及ぼし得る。しかし、2026年8月24日から現在、素案と最終基準は区別する必要がある。申請者は報道や解説記事の予想金額よりも、出入国在留管理庁が公表する最終文言、施行日、経過措置、認定される証拠書類を基準に判断しなければならない。